生き生き北区情報コーナー。生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からゲストをお迎えし、いろんな情報や話題をお届けしているコーナーです。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて、今日もゲストをお迎えしております。では自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、北消防署総務課企画管理係長の松井忠宏です。
松井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日も暑くなりましたが、はい、はい、松井さんはラジオにご出演いただくのは初めて？
いや、全く初めてですね。
そうなんですね、はい、落ち着いていらっしゃるので何度かお越しいただいてたかなと思ったんですけど。いえ、
緊張の表れですね。
そうなんですか、はい、いえいえ、もうリラックスしてお話しいただければと思います、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、今日お話しいただくことということなんですけれども、はい、市民新聞の方にも出ていましたけど、引き続き熱中症にご用心というお話で来ていただいたんですよね。
はい、
この引き続きっていうのはあれですかね、やっぱりこのもう湿度が高くてジメジメしてました、梅雨を過ぎても熱中症に引き続き注意が必要で、そういうようなことでしょうかね。
そうですね、熱中症予防については今ではたくさんの方がもうご理解されていると思うんですけども、
はい、
特にこの7月は長い雨が続き蒸し暑い時期でしたけども、うん、今ようやくこの夏らしい日になりましたけども、去年京都市内において熱中症で救急搬送された方は8月が一番多くて、
はい、
457名の方を搬送してるんですね。ですので、この時期も引き続き熱中症に警戒が必要ですという思いを込めて書かせていただきました。あ、
そうなんですね、はい、457名もいらっしゃったんですね、昨年。
はいはい、
もうじゃあ、8月だけでということは1日に10人以上、15人ぐらいとかですかね。
そうですね、1日計算になればそうですかね、はい、
そんなにたくさんの方が熱中症になっていたということなんですが、はい、熱中症も皆さんよくご存知だとは思うんですけれども、はい、改めてこの熱中症というのがどういうものか教えていただけますか。
はい、簡単に申しますと、高い気温や高い湿度ですね、
はい、
こういったことに体がついていけなくて、不調をきたすんですけども、
はい、
めまいや手足のしびれ、手足が突っ張ったりとかね、そういう症状もありますし、頭痛や吐き気、そしてまた重症となりますと意識をなくしたり、そしてまた死に至ることもあるのが熱中症の怖いところですね。
それは怖いですよね。いや、もうなんかこう頭が痛いとか、なんとなくこう手足がしびれてくるとかっていうのは知ってたんですけど、突っ張ったような感じになったりというの症状もあるんですか。
そうですね、はい、痙攣を起こすようなことが起こりますね。
あ、なるほど、はい、じゃあちょっと自分のその体にこう異変を感じたら、もしかしたら熱中症かもしれないって思った方がいいのかもしれないですね。
そうですね、もう早い段階でちょっとフラッとするとかいうような段階ではもう要注意ですね、警戒状態に入っていただかないと。
あ、
どんどん重症化していく場合がありますのでね。
そうなんですか、はい、それ起こった時っていうのは急にこう悪くなったりとかするものなんですか。
そうですね、突然バタッと倒れはることもあるんですけども、
はい、
やっぱりなんとなく気分が悪いなとか、なんとなくしんどいなとか、はい、いうところから始まってくる方が多いんじゃないかなとは思うんですけどもね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあちょっと気分が悪いなっていうところから、じゃ知らない間にこうひどくなっていくっていうようなことですか。
そうですね、はい、ですからちょっとしんどいなと思いながら回復したものの、実は熱中症やったというようなこともあるんじゃないかと思いますね。
あ、はい、そうなんですね、はい、じゃあちょっと気をつけないといけないですね。その気をつけるということなんですけども、具体的にはどういったところに気をつけたらいいんでしょうか。
はい、今年は特に新型コロナウイルス感染症対策によって、
はい、
5月頃のこう気温が上がってきた頃に、外出を控えておられる方も多いと思うんですけども、
はい、
要するに暑さにこう体が慣れてない方が今年は特に多いと思うんですね。ですから 例年よりも特に気をつけていただいて、まずはしっかり水分補給をこまめに行っていただくことですね。喉の渇きを感じなくても体は確実に水分を失ってますので、
はい、
意識的に水分補給をしていただくことですね。そして、涼しい服装で過ごしていただいたりとか、そして何よりもしっかりとご飯を食べて栄養をつけてよくお休みになっていただくということが大事です。
なんか一番基本的なことなんですけど、
そうですね、
なかなか難しいですね。そうですね、コロナウイルスの感染症防止、防止っていうことで、
はい、
今皆さんマスクされているので、
はいはい、
やっぱりその分、はい、なかなかこうちょっと何か飲むって言っても、
ね、
一手間あると飲みにくいっていうのもありますよね。
はい
は
いはい、
でこの梅雨時分には私よくラジオでお伝えしてたんですけど、マスクしてるとこう口の中に湿気がこもってるので意外と喉乾いたのが分かりにくかったりとかしてたかなと思うんですけど、
はいはい、
これもやっぱりそうなんです、引き続きそうなんです
ね、 そうですね。特に熱中症予防で言いますと、もう喉の渇きを感じるときにはもう相当水分失ってますので、喉が渇いてなくてももうまめに水分を取るということを意識つけていただきたいですね。
そうなんですね、はい、じゃあ乾いたら飲むんじゃなくて、はい、もう時間が来たらちょこちょこ、はい、ちょこちょこ飲む、
そうですね、
っていうことが大事、はい、そうなんですね、はい、もうこれはなかなかね気をつけていても忘れがちなので、
そうですね、
はいはい、ぜひ気をつけていただきたいですね、はいはい、なんかこう今こうお話伺っててこう熱中症のお話になるとやっぱりこうどうしてもこう昼の暑い中とか、はい、太陽の下でっていうイメージがあるので、
はい、
今
は
新型コロナウイルスの、ね、感染防止っていうのも合わせてできるだけこう、はい、お家の中に いる方も多いと思うんですけど、はい、やはり熱中症予防ということでもお家の中にいる方がいいんでしょうかね。
はい、それがね必ずしも熱中症対策に関しては、はい、家の中が安全とは限らないんですね。
あ、そうですか、
はい、で特に高齢の方の熱中症は半分以上がご自宅で発生していますし、はい、お家におられてもしっかり換気をしていただいて、また気温が高い時にはエアコンを使っていただくとか、お部屋の中でも十分注意していただくことが必要ですね。
そうなんですね。いや、お家の中でも、ね、熱中症に気をつけてくださいっていうのをアナウンスしたりとかはするんですけれども、はい、やはりかなり多いんですね。高齢の方が半数以上でご自宅でっていうっていうことは、
そうですね、
比率的にはね、
はい、体の機能的にもその変化についていく速度が遅くなったりとかね、どうしてもありますので、若い人よりもより気をつけていただきたいですね。
そうなんですね、はい、ご高齢の方だとやはり体を冷やしすぎたらいけないと思って、はい、なかなかエアコンを使われない方とかもいらっしゃいますよね、
はい、
やっぱりそれもちょっと程度的には考えないといけないってことですかね。
は
い、
省エネとか地球環境とか、
はい、
いろんな考え方あるんですけども
そうです、ね、
この時期エアコンというのはちょっともう命を守る道具であると、はい、考えていただくのも大事かと思います。
なるほど、ちょっとエアコンは贅沢ではなくて、はい、体を守るため、
ね、
命を守るためのものっていう風な考え方ということですね。はいはい、このあたりもちょっとねしっかりとちょっと考えをちょっと変えていただく方がいいのかもしれないですね。
はい、
はい、と今いろいろねこういう熱中症になったらこんな風にという風なことをお話はいただいているんですけども、
はい、
実際に熱中症になってしまったっていうこともあるかと思うんですけれども、はい、その場合にはどういう対応をしたらいいんでしょうか。
はい、まず屋外でしたら日陰の涼しいところに移動してあげて、
はい、
ベルトの締め付けとかね、うん、を緩めてあげて、
あ、
で体温を下げてあげなくてはなりませんので、
はい、
首筋やとか、
はい、
脇の下ですね、
うん、
そして足の付け根のところの太い血管があるところですね、
はい、
ここに濡れタイルを当てていただいて体を冷やすということとか、
はい、
そしてスポーツドリンクとかで、水分補給をしていただくというようなことが必要ですね。ただ喋っていて会話の受け答えがおかしいなとか、
うん、
ちょっと意識が薄れてるなっていうのを感じた時には、
はい、
もうすぐに119番していただいて、
うん、
救急車を呼んでいただくということが大事ですね。
それぐらい緊急性がある、
はい、
ってことですね。
はい、
そうなんですね、
はい、
なんかついついねこうちょっと暑さで、
はい、
暑さ負けじゃないですけど、
はい、
そういう言葉も昔からありますけど、
はい、
それぐらいで救急車を呼ぶのはって思われるかもしれないですよね。
でご本人ももう大丈夫大丈夫ちょっと休んだら大丈夫っておっしゃることもあるんですけども、
はい、
そのまま、まあ、放っておくと放っておくという言葉悪いですけども、
はい、
放っておくとどんどん症状が悪くなったりとかいうこともありますので、もう安全策を取っていただきたいですね。
そうなんですね、はい、いやじゃあもうとにかく近くにもしねそういう方がいらっしゃったら、はいはい、まあ、首筋とかそういうちょっと体の中心部分を冷やしてあげるっていうのがまず一番で、
はい、
でそれでももう具合がまだ悪そうだったらもう救急車を呼んだ方がいいっていうことですかね、
はい
は
い、
そうなんだ。なんかねどうしてもこう、まあ、救急車をね呼ぶか呼ばないかっていうのもちょっとこう躊躇する時もありますけど、
はいはい、
でもそれぐらい危ないことだっていうことですね、熱中症っていうのはね。そうですね、
はい、もう命にかかりますんで、はい、
はい、なんか会話の受け答えがおかしい、意識が遠のくって言った時ですね、
は
い、
そうですね、はい、
じゃあちょっと周りの方もね、ぜひ気をつけてあげてほしいですね、
はい、
はい、ちょっとそのあたりもお気をつけになってください。
はい、
はい、まあ、で今こうやってね外に出てっていうような話が出ましたけど、やっぱり外でこう走り回っているとか動き回っているっていうと、はい、やっぱり子どもさんたちかなって思うんですけれども、
はい、
子どもさんたちもやっぱり心配ですよね、そういう熱中症だったりとか体調不良がないかっていうことなんですけど。
もちろんそうですね、
はい、
外で元気に遊んでる時でも、うん、様子に変化がないかというのは気をつけていただきたいですし、
はい、
で特に、まあ、子ども、まあ、子どもと言いましても、まあ、高校生とか大学生でもそうなんですけども、
はいはい、
学校やスポーツクラブとか の活動の時にですね、連鎖的に複数 の子どもが熱中症を起こすというようなこともありますの で、
あ、はい、
でまあ、その時に もう倒れたり、しんどさを訴える子どもがいた時に、うんうん、その子のケアはもちろん大事なんですけども、
はい、
その周りにいる子どもにも注意をしてほしいんですね。で例えば友達が倒れているという時に、
はい、
ちょっとこうびっくりするような出来事なんですけども、でもぼーっと表情なく立ってる子とかね、はい、そういう子にちょっと気をつけてほしいんです。その場合目の前に起こってることをもう理解できてないかもしれない、それが熱中症の初期症状かもしれないですね、はい、ですからもうたくさんの子どもたちがいるときには、
はい、
1人なんか倒れる子がいたら周りの子どもにも気をつけていただいて、ちょっと様子がおかしいこの子もこの子もとなればもう手に負えないと思ったら、その時も一時休番して、
はい、
消防に助けを求めていただいたらいいかと思います。
なんですね、はい、いやね、いろんな性格のお子さんがいらっしゃるから、はい、まあ、驚く子も、はい、驚かない子もいるのかなって思ったりもするんですけど、はい、それは性格ではなくて、
はい、
もうひょっとしたら意識がちょっとぼーっとしてる可能性も、
ね、目の前のことに普通の反応ができないと言いますかね、そういう状態に陥ってる可能性がありますのでね。
あ、はい、そうなんですね、はい、じゃあそういうグループで何かされてる時には一、はい、人ちょっと様子のおかしいこと、はい、方がいらっしゃったら、はい、みんな注意するす、ね、っていうことですね、
はい、
そうか、それはやっぱり指導されてる方とか周りにいらっしゃる大人の方もちょっと一緒に注意してあげた方がいいのかもしれないですね、
はい、
その時には、救急車の助けを呼んで構わないということですね、
はい、多人数で、
はい、
対応しなければならないことですので、
はい、
である程度専門的な知識を持った者が駆けつけてケアをするということが大切ですので。
わかりました。そうなんですね、なんか熱中症ってよく聞くので、
はい、
なんかちょっとね、
はい、
意外とこうおろそかになっていることがあるかなと思うんですけど、はい、やはり怖い、命を落とすかもしれないんだということですね。
そうです、
で今伺っているとやっぱりお年を召した方もお子さんもということなので、はい、どなたでもっていうことですかね。
そうです、もうどなたでもですね、はい、はい、
もう決して人事ではなくて、はい、ご自分のこととしてすぐ、はい、周りの方ももしかしたらそういうことになるかもしれない。
そうです
っていうことですね、はいはい、ぜひそのように意識して熱中症には本当に引き続き、
はい、
ご注意いただきたいと思います、
はい、ご注意ください、
はいはい、とても分かりやすかったです、
はい
はい、今日はご紹介いただきまして本当にありがとうございました。今日お話しいただきましたのは北消防署総務課企画管理係長の松井忠宏さんでした。松井さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。